サウルの家とダビデの家と対して一緒に恵みを分かち合いましょう。この本文にはね、サウルの家とダビデの家が長く戦いが続いたと、その戦いの中でダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった、どうしてでしょう。今日皆さんと私がその秘訣を学んで、皆さんの家もますます強くなるように祝福します。このダビデの家とサウルの家の特徴がありました。サウルは初期は謙遜でした。サムエルから油が注がれて王になりました。王になってからどんどんどんどん傲慢になって神様から離れてきました。ダビデはこのサウルの下で多くの苦難を受けました。しかしダビデはますます主に近づきました。彼はどんどんどんどん強くなったと言うんです。皆さんと私も主にどんどんどんどん近づいて強くなるように祝福します。第一番目、ダビデは神様を愛します。愛する心は神様に近づくということです。神様をとっても愛しました。ダビデの目にはいつも神様だけです。ヤウェ、イスラエルの神様だけ愛しました。だからずっとダビデはヤウェ神様、あなたを愛します、私の一つの願いはあなたを求めることです、あなたに全てを求めます。ダビデの願いはただ一つです。主です。主だけを求めるダビデです。これが主を愛することです。皆さんも誰かを愛するとその人をずっと思い出します。そしてその人が良くなること、栄光を受けること、それを共に喜んでるんですね。しかしこのペリシテ人の有名な将軍ゴリアテ、背が3メートルです。完全武装して大声で神様、イスラエルの神様をなぶってる、侮辱をする。それで、みんながその大きなものが、巨人が現れて叫んでるからみんな静かになってしまいました。異議処置ですね。恐れて隠れてました。しかしダビデは少年でした。小さな少年ですけど、ダビデの目にはイエス様だけ見える。自分が愛する方をこのペリシテ人のゴリアテがなぶってる。それに怒りました。それで神様の力によって彼と戦おうとしました。ダビデがゴリアテと戦う動機はただ一つです。神様を愛する、自分が愛する方を侮辱をかけてるこのペリシテ人に対する怒りです。自分は七字架をしました。いつも七字架をしながら七字が守られる、すべては主だった。七字が危なくなった時に神様がダビデを助けました。その神様をとってもダビデは愛してました。主は私の七字架、私は乏しいことがありません。いつもこのような主を愛する心がありました。ひたすら主を愛する、ね、皆さん主を愛するということはいつも主を思うことよ。一つ主を思うこと、ダビデの願いはただ一つです。主を思うこと、私の一つのことを主に願った。詩編27の4節ですね。私はそれを求めている、私の命の日の限り 主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふける、そのため、それだけよ、ダビデよ。だから、ダビデは、ゴリアテ、もう背が高い、環境はもうみんなが恐れてる、その人が大声で叫んでるけど、全然ダビデは恐れがない。皆さん、全く愛は恐れを締め出します。皆さんが主を愛すると恐れなんかなくなる。今の時代、本当に私たちが主を愛し、主から来る平安を持って、いつも勝利する皆さんとなるように祝福します。そしてダビデはゴリアテを打ち倒すために、この滑らかな石を持って、小さな石を持って、ゴリアテに向かっていきました。石投げをこうくるくるくるピューン。そしたらもう一発でした。この石がね、ミサイルのように飛んで、このゴリアテ、この部分だけ隙間があったけど、ちょうどそこに石がね当たったんですね。それで死んでしまいました。それでもう国を救った英雄になって、イスラエルの女性たちは、サウルは千の千、ダビデは万の万、そのように歌ったんですね。そこでサウルの心は嫉妬で燃えました。それでダビデを殺そうとしたんですよ。国全体の力を持ってダビデ探し、ダビデを殺す総力をしたんですね。それは嫉妬。どうして人が嫉妬が生じるかというと、この私たちの中にはこの穴があるんですけど、その穴に主の愛が満たされたら、いつも喜びがあり、平安があり、満ちあふれる、満ち足りる思いがあります。しかしその中に主の愛がないと、いつもこの世の人気、この世の権力、この世のものを求める。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢、それをここに入れようとするんだ。だからダビデが自分の相手になって比べられるんですね。そこで嫉妬が動きます。だから気地替えになるんですよね。自分よりもっと人気があるとダビデをそのように見てるんです。皆さんがどんな時代にも、どんな時にも、いつも平安で満たされるように祝福します。これは主を愛する心、主を愛する心、心に満たしたら、皆さんどんな環境、もう背が高いゴリアテ、もうどんな恐れる環境、どんな脅迫であっても、皆さんがいつもますます祝福され増えるようになります。2番目は、ダビデは悔い改める人でした。謙遜です。謙遜。ダビデは王になりました。それでもう百戦百勝です。いつも神様に聞くからです。ますます、強くなっている。だから彼の相手はないんです。みんな周りの国が全部御付きを治める、そのようになりました。そしたらダビデはヨアブから誘われて、じゃあ私たちだけ行っても勝利するから、王様、あなたはこの宮殿で休んでください。それでその、言葉を受け入れて、宮殿で休んでました。何の楽しみがないから、今は YouTube があるけどね、その当時には何の楽しみもないから、隣の女性が苦労することを見てしまった。 それで情欲が発動する。それで彼女を呼んで、カンニングを犯します。これはウリアの妻でした。バテシャバという。それで妊娠したことが分かりますね。それでそれをアルバイを作るために戦争の場所で戦っているその人を呼びます。ウリアを呼んで、あなた家に入りなさい。しかしこのウリアは忠実なしもべだからね、みんなが戦争に戦っているのに自分だけが家に入ることはできない。だから道端で寝る。その報告を聞くんですね。ダビデは、もうダビデはイライライライラして、まあ、ダビデはウリアを殺す計画をする。それで手紙を書いて、そこを、ヨアブ将軍に送るんですね。ヨアブ将軍はよく分かった。それでこのウリアを戦争の場所の一番奥に一人を送る。それで殺させたんです。そのことをナダン預言者が指摘するんですね。そしたらこのダビデは自分は権力者であるんだけど、自分の上には誰もいないけど、自分よりもっと上にある方を認めるんですね。それで主の言葉に比例してもう泣き崩すんですよ。こんな私の罪許してください。このように神様が言われたらすぐあなたが正しい、私が悪い、そのように悔い改めるそのダビデです。だからダビデの罪は許されました。サウルの罪はね、ダビデと比べてみたら本当に人間的に見ると何の罪だということはできないほどの罪なんです。サウルが少し遅く帰りました。約束の時間が過ぎました。だからこのサウルは自分で生贄を捧げたということですね。またアマレクと戦うために神様がサムエルを通してもう全てを清潔しなさい、残してはならない、動物までも。しかしその御言葉のその命令に不従順するんですね。アマレクの王アガクは生かして連れてくるんです。まだ生贄の中で、あの動物の中で上等なものは持ってくるんです。人間的な目で見るとね、本当に何もない罪なんですよ。けど神様の目で見るとサウルは捨てられます。神様の命令を無視するからです。いつも心の中で自分が優先ですよ、自分の思い。だから弁明をするんです。神様が言われたら弁明する。いや私はそんなつもりではない、ダビデはすぐ自分が悪かったと悔い改め、しかしこのサウルはいつも弁明する、自分をカバーする。だからサウルは聖霊が離れて記事外になるんです。ダビデはあんなに大きな罪を犯しても聖霊様が彼から離れなかったんですね。悔い改めたから。それでダビデは許されました。このような言葉、詩篇51編の5節。
ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました、
だから自分が罪ある者だと、だから罪を犯したと、その話ですね。私が罪を犯したから罪人ではなくて、私は存在自体が罪人です。だからこのような罪を犯しました。私たちが今まで清い生活ができたのは、あなたが私を聖霊を与えて見守ってくださったからであります。だからダビデが一番恐れたのはこの聖霊が自分から離れることです。詩篇51編9節から11節。
御顔を私の罪から隠し、 私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。
ダビデが一生懸命願ったものは、自分の罪を許してください、それで聖霊を私から取り去らないでください。聖霊が離れた人の行動、ダビデは見ていたからですよ。サウルが雉飼いのように自分を殺そうと何度も何度も自分に鳴り上げを投げたりする、そのことを見たから。聖霊がないと人がこうなってくるんです。だから自分もそのようにならないように、それでダビデは悔い改めますね。神への生贄は17節見ると、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。だから主は悔い改める人に許しを与え、聖霊を注いでくださる。だから私たちが聖霊様がおられるから、クリスチャンらしい生活ができるんですよ。清い生活は聖霊様です。人を愛することは聖霊様です。ダビデがいつも強くなって勝利した秘訣は聖霊様にあります。だから聖霊様、私から離れないでください。聖霊様を取り去らないでください。聖霊様が離れると、ただ私は塵に過ぎない。私たちの鼻に聖霊が、ね、入って、人間が生き物になって主を礼拝するし、主をいつも感じるし、ね、主が自分の中におられるし、自分の前におられることが分かる、ね、主が自分の中におられる、それでダビデは、コラムデオ、主が私の前におられる、私はいつも主を私の前に置いたと、そのように告白したんです。これは聖霊ですよ。だから知恵が与えられ、いつも戦争すると勝利勝利勝利勝利したのでありますよ。だから、自分の力が神様にあって、それが分かっているから、すぐ弁明しない、すぐ砕かれ、すぐ悔やらだ。力が自分にあると思ったサウルと違う、ね、それで自分にある、自分の権力、自分の知恵、自分だけ頼る。だからサウルはますます弱くなっていった。しかし聖霊を頼っているダビデはますます強くなっていったのであります。3番目は、ダビデは御言葉を信じる、信仰の人です。神様は御言葉です、約束です。旧約、新約、約束です。その方は私たちに、約束、聖書の約束、32,500の約束を与えてくださってます。この約束をダビデは真実に信じました。皆さんと私がきっと認められるのは、約束を信じる信仰によってであります。自分の強さ、自分の正しさ、それを主張するから基準であるんではない。神様の御言葉を信じるから。人は心に信じ、きっと認められ、口で告白して救われます。だから私たちが救われることは、自分の力じゃなくて、神様の御言葉をただ信じる信仰によって救われるのであります。ダビデはこれをいつも神様の御言葉を信じました。アブラムの約束を信じました。また自分と主が約束したその約束を信じました。その約束は結局何かというとね、このイエス・キリストですよ。イエス・キリスト、ね、永遠の王、あなたから あなたの子孫から生まれるその王が永遠の王だと、その約束を信じました。この第2サムエル7章12から見てください。12から、
あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。
ここでとこしえまでということは、神様であられるイエス・キリストによってこの契約が立てられたのであります。14節、
私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。
このようにね、とこしえという言葉があるんでしょ。あなたの家とあなたの王国は、ね、私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。今ダビデの王座がとこしえまで今続いてるんです。これはイエス・キリストが私たちの王であります。イエス様を信じるととこしえ、永遠の命、永遠の御国に入る。これがダビデの契約です。ダビデは千年後で来られるイエス様を信じて救われた。皆さんと私は2000年前来られたイエス様を信じて救われたのであります。もう救いはイエス様を信じる、神様の御言葉を信じることです。心に信じて、皆さんは神様がこれをきっと認めてくださる。それでそれを口で告白すると救われます。主よ、イエス様、私はあなたを信じます。一緒に告白しましょう。イエス様、私はあなたを信じます。アーメン、ね、これが救いなんです。旅でも永遠の命を、永遠の王を信じました。だから、この約束を信じる、御言葉を信じる者は御言葉を信じた通りになります。御言葉は永遠に変わることはありません。千年が過ぎても二千年が過ぎても三千年が過ぎても、神様の御言葉は一点一角も変わることはありません。皆さんが信じた通りになりますよ。イスラエルとの神様の約束は永遠ですよ。1900年間国がなくなったそのイスラエルが自分の国に戻りました。皆さんこれをね、偶然と思わないで、全く土地も一粒もなかった、もう全世界に散らされたイスラエルが、主の約束、いろんな旧約の約束、主が彼らは戻るという約束をしたから、彼らはどうして最後に集められるか、イエス様の再臨のためであります。だからユダヤ人たちが戻って帰るのを皆さん、不思議に見ないで、まだイスラエルを、このテレビやまだラディオや新聞でいろんな攻撃をするのよ。そこに騙されないように、聖書だけ信じるように祝福します。彼らは、ね、集められて、ね、オリブ山に、ね、雲に乗って来られるイエス様を今彼らが待ってるんですよ。そのために集められてる。エルサレム、ね、十字架でイエス・キリストがつけられたところ、まだ再臨、再び来られる主が 雲に乗って来られるその場所がエルサレムであります。だからエルサレムを愛する、イスラエルを愛する人は聖霊がその人の中におられる証拠です。悪い霊があるといつもイスラエルを憎んでる、イランが、ね、イスラエルがもう完全に地図から抹消される、彼らの国家目標だったから。アブラムの子孫を憎む者は憎まれる、アブラムの子孫を祝福する者は祝福される。これは聖書の約束よ。韓国の大統領がもう嘘の、あのテロリストたちの嘘のこのニュース、この X の、 あの記事を見ながらそこでリツイートをして、彼の心はイスラエルを憎んでるから、だからイスラエルが抗議をするんですね。モサドも抗議をする。もうあんまり余命がないかな、そうすると危ない。皆さん、神様は約束がある、その約束を通りを信じる者は神様によって祝福されます。神様がこのような永遠の真実な約束であることを信じたら、その真実な祝福がその人の一生祝福となるんです。しかしこの神様の御言葉をいつも疑ったり、神様が何か指摘してもいつも弁明ばっかりしたサウルはどうなったんですか。自分が信じるものがなくなってる。だから占い師のところに行きました。占い師から占い、自分が今戦争で勝つか負けるか、ペリシテ人との戦いの前でそのように知ったんですね。これが致命的なものでした。皆さん今この日本の若者たちも聖書の約束を知らないからね、占い師のところによく行くんです。占い師は嘘つきよ。もうすぐもう当たるように教えるんだけど、結局滅びに導くんです。まあ、うちの家がそうだったんです。うちの母が一生懸命占いよくしましたね、うん、お守りもいっぱい持ってきて、私のポケットの中でカバンの中でいろんな、けど結局家が破産して4名がじりじりバラバラになりました。いつもサウルの家のように弱くなってる。皆さんが強くなるためにいつも主の御言葉の上に立つように祝福します。主の御名の上に立つように祝福します。主の御名は約束です。皆さんと私の許しの約束、癒しの約束、勝利の約束、平安の約束、主は私の羊飼い、私は乏しいことがないと約束であります。この約束を握る、信じる者はますます旅でのように強くなります。皆さんの中に約束がある人は幸せな人です。御言葉を信じない人はサウルのように枯れていくんですよ。どっちを選びますか。皆さん、イエス様の御言葉を握ってしっかり立って、聖霊によって勝利者になるようにイエスの御名によって祝福します。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで一緒に祈りましょう。主よ、主を愛する者を繁栄させてくださる。主を愛するということは主に近づくこと、主を思うこと、主を求める 音であります。また謙遜すぐ主の御言葉があれば悔い改める、自分を捨てること、自分を捨て自分の十字架を追うこと、悔い改める人を主が愛しておられます。また主の約束を信じる人、ね、今日御言葉を握ってそれを求める皆さんとなるように、主の皆を呼んで祈りましょう。主よ主よ主よ。